マルコの福音書11章27節から33節までです。マルコの福音書11章27節から33節までです。新約聖書2017の聖書の方は92ページ、第3版のをお持ちの方は90ページです。マルコの福音書11章27節から33節までをお読みいたします。彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、律法学者たち、長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？それとも人から出たのですか？私に答えなさい。すると彼らは論じ合った。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だが人から出たといえば。彼らは群衆を恐れていた。人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わかりませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。今日はただいまの箇所から、本当の権威とはという題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。まず一言お祈りをしてから始めたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、愛する皆さんとともに今日もこのように神様の御言葉を聞く時間が与えられていることに心から感謝をいたします。どうかこの聖書を記してくださった御霊様が私たちの心を照らしてくださって、御言葉を正しく受け取っていくことができるように助けてください。このものを隠して、ただあなたご自身がお一人お一人の心の内に必要なことを語りかけてくださることをどうかお願いします。この時間すべてをあなたにお委ねをして、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今私たちはイエス様のエルサレムでの最後の1週間というところをご一緒に見ているところです。エルサレムの町はあと数日経つと杉越の祭りというお祭りを迎えようとしていました。イスラエルにおける一番大きなお祭り、杉越の祭りです。そしてイエス様は今杉越のための犠牲の子羊としてご自身を捧げようとして、十字架に向かって歩んでおられる、そういうところにありました。イエス様の時代から約1500年ほど前、約1500年ほど前にイスラエルの民はエジプトを脱出しました。出エジプトと呼ばれている出来事です。イスラエル人たちがエジプトを脱出する前の夜、神様はイスラエルに一つの命令を与えられました。その命令は何かというと、各家庭ごとに傷のない一匹の一歳の子羊を用意しなさいと。傷のない一歳の子羊を用意しなさい。 そしてその子羊をほふり、その血を家の門柱と鴨居に塗りなさいという、そういう神様の命令でした。神様はその夜エジプトの罪をお裁きになるために出て行かれます。しかし神様は子羊の血が塗られている家については裁かれるということはありませんでした。神様がその家を過ぎ越されたということです。こうしてイスラエル人たちは守られてエジプトを脱出して神様の救いに預かったわけです。この過ぎ越しの祭りというのはこの神様の救いを覚えるためのお祭りということでした。本日の箇所からしばらくの間ですね、イエス様はイスラエルの指導者たちから論争を仕掛けられていくことになります。今回含めて6回論争についての箇所が続いていきます。当時の指導者たちは何とかしてイエス様の過ちを見つけようと、何とかしてイエス様の傷を見つけようと、そしてイエス様を訴えようと、そのようなことを考えていたわけです。しかしいくら論争を仕掛けたとしても、これ当然のことなんですけど、イエス様に傷を見つけるということはできないわけです。かえって逆にイエス様に全く罪がないということ、イエス様の完全性がますます明らかにされていくことになるんです。その上でイエス様には罪が一つもないということが証明された上で、イエス様は十字架にかかっていかれるということになります。イエス様には一つも罪がないので、私たちの身代わりになることがおできになった。イエス様には傷が一つもないので、過ぎ越しの子羊となることがおできになったということになっていきます。それでは本日は、早速一つ目の論争になります。今日の論争はイエス様の権威ということについての論争になります。イエス様はどういう権威を持っておられるお方なのか、そしてイエス様はどういう権威を持って私たちに治めてくださってくださるお方なのか。本日の主題はイエス様の権威ということについてご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは早速聖書本文に入っていきます。先ほどお読みいただいたところで27節から28節をもう一度お読みしたいと思います。マルコの福音書11章27節と28節です。27節、彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、立法学者たち、長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？と言われています。ここで子どもの質問の一番です。何の権威によってこれらのことをしているのですか？とここに言われていますけれども、イエス様が行われたこれらのこととはどういうことでしょうか？これらのことというのはどういうことを言っているのでしょうか？これは前々回ですかね、見たことですけど、イエス様がエルサレム神殿を清められたということでした。イエス様はエルサレムの神殿を清められました。イエス様はエルサレムに入ってすぐに神の宮である神殿に行かれました。それは何のためかというと、人々がどのような礼拝を捧げているのか、人々がどのように神様の前に出ているのかということをご覧になるためでした。しかしです、イエス様が神殿に来てみると、そこは神様を礼拝できるような状況ではありませんでした。 神様に祈れる状態にはなっていませんでした。そこでイエス様は礼拝の邪魔になっている人々を追い出して神殿を清められたということがありました。当時この神殿を管理していた人々、当時神殿を管理していたのはユダヤ最高法院と呼ばれるメンバーの人々でした。以前の聖書では最高議会と訳されていたと思います。元の言葉ではサンヘドリンという言葉になります。先ほど読みした27節に、祭司長たち、律法学者たち、長老たちが来たと言われていましたけれども、これはサンヘドリンのメンバーですね。最高法院の人々がやってきたということです。彼らはイスラエルの国において宗教的な権威を持っていました。それだけではありません。彼らは政治的な権威、それに加えて裁判を行うという司法の権威も持っていました。とても大きな力を持っていた人々です。それでですね、イエス様が宮を清めたと、神殿を清めたということを聞きつけて、何の権威によってそんなことをしているんだと、誰の権威なんだと、私たちは何も聞いていないぞと、勝手に何をしているのかと、そういうふうに文句というかクレームをつけに来たということなんです。彼らは心の内でイエス様を殺したいと、覗きたいと思っていました。もしイエス様がこの時に、私は神の権威によってこれを行っているんだと、そう言ったならば、即冒涜罪で訴えようと、そのように考えていたのだと思います。彼らはなぜイエス様を排除することを考えたのでしょうか。何のためにイエス様を取り除きたかったのでしょうか。もちろん大義名分はありました。大義名分としては、神様の秩序、神殿の秩序を保つということだったと思います。つまり神様の権威を守るために、自分たちはこれを行っているんだと思っていたわけです。しかし、読み進めていくとだんだん分かってくるんですけれども、実は彼らが本当に願っていたこと、彼らの心の底にあったのは、神様の権威を守るということではなくて、実は自分たちの権威を守りたいと彼らは願っていたのです。この後のイエス様との論争の中で、そのことが少しずつ明らかになっていきます。神様の権威に従うということ、神様の権威を守るということ、これはとても大事なことです。なぜなら、私たちの信仰は、一言で言うと、神様の権威、神様のご支配を認めること、そしてそこに従っていくのが私たちの信仰の歩みになるからです。しかし、私たちの中にある罪はそれを嫌がるものです。神様のご支配よりも自分で物事を支配したいと、自分の権威を守りたいと、そのように願うものです。創世記でアダムが善悪の知識の木から取って食べました。それはどこから始まったでしょうか。それは、あなたは神のようになれると、あなたは神のようになれるというサタンの言葉から始まっていきました。サタンは私たちに対して、神様の権威を認めないようにと、神様の言葉に従わないようにと誘惑をしてくるものです。サタンは私たちに、神様に従うと自分の自由がなくなると、そのように囁いてきます。神様に従うと 自分の領域が侵されるぞと、自分の権威が侵されるぞと、サタンは私たちをそそのかそうとしてきます。しかしそれは本当の言葉ではありません。本当の自由とは何でしょうか。本当の自由、聖書が教える自由とは何かというと、それは罪からの自由ということです。私たちが罪から解放されること、そして喜んで神と人とを愛するものになっていくということが聖書の言う本当の自由ということです。神様は決して私たちを縛ったり、私たちを不幸にするために私たちをご支配しようとしておられるのではないということです。むしろ神様は私たちの本当の幸せは何なのか、本当の祝福は何なのかということを一番よく知っておられるので、神様は私たちをご自身のご支配へと招いてくださっているということなのです。自分の権威を守りたい、自分で支配したいという思いから自由にされていくこと、そして神様の権威の中で守られる、神様の権威の中を歩んでいくこと、これが私たちの信仰の歩みということになります。新約聖書ヨハネの福音書8章31節から32節をお読みいたします。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。とイエス様も言っておられる通りになります。それでは次のところです。29節、30節をお読みします。29節と30節です。お読みします。29節、イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。30節、ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、私に答えなさい。ここで子どもの質問の2番です。バプテスマのヨハネというのが言われてますけど、バプテスマのヨハネは何をした人でしょうか。バプテスマのヨハネは何をした人でしょうか。なぜイエス様はここでバプテスマのヨハネのことを問いかけておられるのでしょうか。バプテスマのヨハネという人はイエス様の道備えをした人、イエス様の道備えをしてイエス様の救いを指し示していった人物でした。ヨハネの福音書の1章29節32節34節、ここにバプテスマのヨハネが言ったことが書かれています。お読みします。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。次32節、そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。そして34節、私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。これがバプテスマのヨハネのした中心的なことです。人々はヨハネからバプテスマを受けました。ヨハネのバプテスマを受けるということは、つまりこのヨハネの証しを受け入れるということ、 イエス様を神の子と信じていくんだということを意味していたわけです。イエス様は指導者たちにバプテスマのヨハネを誰だと考えているんですかと、そのように問いかけています。つまりこれは間接的には私を誰だと考えているんですかと、私を誰だと言うんですかという、そういう問いかけになっていたということなんです。イエス様はこの質問を通して何とか彼らが心を変えて悔い改められるようにと、何とか彼らがイエス様の救いを受け入れることができるようにと願っておられるのが分かるんです。指導者たちはこの質問を受けて、バプテスマのヨハネが本当は誰なのか、そしてイエス様はどなたなのかということを考えたでしょうか。彼らは何を論じ合ったでしょうか。次の31節と32節にこのように言われています。31節、すると彼らは論じ合った。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。32節、だが人から出たといえば、彼らは群衆を恐れていた。人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。彼らは何を論じ合っているでしょうか。ヨハネが誰なのかということではなかったのです。彼らが論じ合ったのは、どう答えれば自分たちの立場が守られるだろうかと、どう答えれば自分たちの権威が守られるだろうかと、そのことを論じ合っていました。ヨハネが誰なのか、イエス様がどなたなのか、この一番大事な問いについては残念ながら考えることができませんでした。このイエス様の一つの問いかけによって、彼らの心の底に本当は何があったのか、本当は彼らが何を求めていたのかということが明らかにされていったということなんですね。新約聖書ヘブル人への手紙4章12節にこのように言われています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますと言われています。まさにイエス様の言葉、神の言葉によって指導者たちの心の思いや計りごとということがすべて見分けられていくことになったのです。彼らは本来であれば、権威を与えてくださった神様だけを恐れて、神様だけに従っていくべきでした。しかし彼らは神様を恐れるのではなくて、群衆を恐れたと。そして彼らは自分の立場が失われることを恐れていました。結果として彼らから権威は取り去られて、神殿は後に破壊されて、国は滅ぼされていくことになっていきます。旧約聖書を見ますと、モーセという神の器がいます。モーセという指導者はいつも神様に従い、忠実に神様の民を導くという奉仕をしました。モーセは時にはイスラエルの民から不平を言われたり、文句を浴びせられるということもたびたびありました。しかしモーセはそういう時に自分の権威を守ろうとはしませんでした。モーセは何かがあるとすぐにひれ伏すんですね。そしてモーセはいつも神様のところに行って、神様からの答 えを求めていきました。そういうモーセがどうなったかというと、神様はいつもモーセを守ってくださったわけです。モーセはいつも神様に守られて、むしろモーセに反抗する民が神様の前に立たされて裁かれていくことになりました。私たちは自分で自分の権威を守ろうとする必要はないということなのです。神様に対して忠実に歩んでいくならば、神様がその権威によって、ご自身の権威によってその人を守ってくださるからです。その神様の権威の守りの中にいるとき、私たちは心から安心して歩んでいくことができます。もし悔い改めるべきことがあるならば、素直にそれを認めて、その上でまた神様と共に歩んでいくことができるようになります。自分で自分の権威を守ろうとするのではなくて、神様の権威のもとで守っていただくということがとても大事なことになります。それでは、33節、指導者たちはイエス様の問いにどのように答えたでしょうか。33節、指導者たちの答えです。33節、そこで彼らはイエスに分かりませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。子どもの質問の3番最後です。分かりませんという答えはどういう意味でしょうか。分かりませんというこの答え、どういうことを言っているのでしょうか。この分かりませんというのは、難しくて理解できませんということではないですよね。難しくて分からないということであれば、イエス様はもっと分かりやすく教えてくださったと思うんです。この指導者たちが分かりませんと言ったこの答えの意味は、答えたくありませんと、向き合いたくありませんという意味の答えでした。答えたくありません、向き合いたくありません。つまり彼らはイエス様の招きを拒んでしまった、悔い改めの機会から逃げたということになります。それゆえですね、イエス様は、私もあなた方に何も言いませんと、私もあなた方に向き合うことはしませんと、まあ、そのように言われたということです。私たちは日々御言葉を聞いて歩んでいますけれども、御言葉が自分に語られるということは決して当たり前のことではないと思います。イエス様が私たちに問いかけをなさってくださっているということは当たり前のことではありません。御言葉が語られるというのは本当に恵みの時であり、神様からの招きの時なのだと思います。御言葉が自分に語られているのに、それに向き合わない、今日の指導者たちのように分かりませんと先延ばしにしたりごまかしていくならば、イエス様はその人に語りかけることをやめてしまうこともあるでしょう。その人から真理が隠されて、神様のことがますます分からなくなってしまいます。しかし私たちがいつもしているように、御言葉が語られたならそれに向き合って、それに応答していくならば、イエス様は必ず私たちを守って御国にまで導いてくださいます。御言葉が語られたならば、それに誠実に向き合っていくこと、しっかり聞いて、そしてイエス様に対応していく私たちでこれからもありたいと願うんです。 それでは最後にですね、指導者たちの権威とイエス様の権威ということが出てきましたので、この両者を比べて今日は終わりにしたいと思います。まず指導者たちの権威ですが、これはもともとは神様が与えた権威でした。なぜならすべての権威は神様によって立てられたものなんだと、これローマ書の13章に教えられているからです。神様が彼らに与えた権威であれば、彼らは神様が願われる通りにそれを用いていくべきでした。つまりそれは何かというと、人々が神を愛して、そして隣人を愛していけるようにその権威を用いていくべきでした。しかし彼らはそれを自分たちのために用いてしまったということなんです。神様はこういうことがあると想定して、あらかじめ申命記でこのように教えてくださっています。申命記の17章の15節から17節にこうあります。少し長いので抜粋しました。必ずあなたの神主が選ばれる者をあなたの上に王として立てなければならない。ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬っていうのは軍事力、自分の力で治めようとしてはならないということです。また王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持ってはならない。自分の欲を満たすために権威を使ってはならないということです。残念ながら本日指導者たちは言われていた通り、ダメだと言われていた通りになっていってしまったということなんです。一方イエス様は父なる神様からの権威をそのご計画の通りに用いていたお方です。ここまでマルコの福音書ご一緒に見てきましたけれども、イエス様には悪霊を追い出す権威がありました。また病を癒す権威がありました。嵐を鎮める権威をイエス様持っておられました。これらはすべて目に見える権威でした。つまり何かというと、イエス様が神の子メシアであるということを表す印としての権威です。イエス様が神の子であるということを表す印としての権威が私たちに表されてきました。しかし聖書には神様がイエス様に与えておられる目には見えない権威、目には見えない本質的な権威が3つあるんだと教えています。3つご紹介いたします。1つ目の権威はイエス様が罪を許す権威を持っておられるということです。マルコの福音書2章の10節から11節にこのように言われています。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、 寝床を担いで家に帰りなさい。イエス様が持っておられる一つ目の権威は罪を許す権威です。イエス様を救い主として信じて十字架の御業を受け入れる人は誰でも全ての罪が許されて裁かれることはないと聖書にはっきりと書いてあります。イエス様に与えられている二つ目の権威、それは永遠の命を与える権威だと言われています。ヨハネの福音書17章の2節から3節、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。知るっていうのは交わることという意味ですね。 イエス様を信じ、イエス様と交わって歩んでいく人には永遠の命が与えられています。命の源である神様と交わっているからです。そういう人の人生は死で終わることなく御国にまで続いていく永遠の命の人生ということになります。そして最後に3つ目、イエス様が持っておられる権威は人の罪を裁く権威、罪を裁く権威になります。ヨハネの5章27節、また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました、子は人の子だからですと聖書は言っています。イエス様が救いの御言葉を語っておられるのに分かりませんと、向き合いたくありませんと言い続けるならば、その人はやがて裁かれることになってしまうということです。イエス様は2000年前の杉越の祭りで杉越の子羊として十字架にかかられました。私たちの身代わりとして神様の救いのご計画を成し遂げてくださったわけです。そして今もその権威によって私たちを守って御国にまで導き続けてくださるお方です。この教会において表されているイエス様の権威とは何でしょうか。イエス様は教会においては御言葉によってその権威を表してくださっています。御言葉に向き合って御言葉に従っていくことで私たちはイエス様の権威の中を守られて歩むことができるということです。今週1週間も御言葉によって神様との交わりの中を歩んでいく私たちでありたいと、そのように願っています。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、イエス様は今日指導者たちを悔い改めへと導こうとされましたけれども、彼らは自分で自分を守ろうとしていたので、そのイエス様の御言葉に向き合うことができませんでした。私たちはイエス様の権威を認めてイエス様に守られているものです。安心して御言葉に向き合って、罪があれば素直に悔い改めてイエス様と共に歩むことができますように、恐れや罪やサタンの偽りから私たちを解放してくださって、自由にしてくださいますようにどうかお願いいたします。今日の御言葉に感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。